ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。いよいよですね、3月に入りまして、これからの日本はどうなるのかというものをですね、じっくりと深く考えていきたいというふうに思ってるんですね。今日は第2回なわけです。第1回は本当にダメになっちゃったわけですね。30年間、経済成長だけがもちろん国の力でも文化でもないんですが、世界最下位っていうのは、これも相当なもんでですね。世界第2位だった日本は、みるみるうちに落ちて、今30位かな?もうどこまで落ちてるかあんまり見たくないっていう感じなんですね。もう平均賃金で台湾人、韓国人にもう負けておりまして、さらにどんどん下に行くと思いますね。そういうことで我々はですね、お金が少なくなるというか、むしろ我々の子供たちの将来がすごく心配ですね。心配っていうかもう、今でももうダメだっていう感じなんですね。一生懸命順調で小さな子供たちが勉強してる姿を見ますとね、僕なんかもうかわいそうでしょうがないですね。そういうふうになりました。それでそれを何とかして我々大人としての責任ですね、考えてみようっていうのがこの3月、私が決意していることでありますが、2回目はですね、表面的に考えてこれが原因というものですね。人間ですから、30年間にわたって何か改善できるわけですが、改善を怠ったっていう点ですね。経済学者の多くはお金をすらなかったんだというふうに言っておりますし、その他の専門の人もですね、自分の専門の範囲でいろいろ言っておりますが、私はね、もう少し根が深いような気がするんですね、この問題は。それで、単に後で言いますけども、お金をどんどん吸った場合に、どうなっただろうか、というようなこともですね、一つ一つ検証していきます。何においてもですね、非常に重要なことなので、あんまり直感的に、あれだっつってですね、それに決めつけるっていうことは、もう一回失敗することの原因にもなります。そこでまず最初はですね、その前提としまして、そういうような原因に気がついたら、改善できるのは、まずは政治家なんですね。ですから、政治家に問題がなかったかから入りたいと思うんです。これは政治家に全責任があるってわけじゃないんですよ。政治家は、あることに気がついたら、例えばお金のすり方が足りないと思ったらすることもできるし、いろいろ産業の転換なんかもできるんでね。そういう点では、まずは政治家が大丈夫だったのかなっていう点から見ますとね、ここに書きましたけども、政治関連のことですね。これを世襲議員が一番大きな問題でしたと思いますね。っていうのは1990年代はですね、いろんな党ができましたね。だから自民党にある意味での限界が来たっていうことはみんなも感じていた。そこで先駆けができたり、それから新進党ができたりね。いろんな党ができて、代わりバンツに政権を担いましたけども、やはり問題はもっとそういうところになかった。大きなところにありましたね。それで、その大きなところの社会の変化を打破するということは、この二世議員、世襲議員ではやっぱりちょっと無理だったわけですね。それでずるずると小泉さんももちろん世襲議員ですし、安倍さんも世襲議員ですし、麻生さんも世襲議員だ。福田さんもそうだ。そうこうしてるうちに民主党になり、これも鳩山さんも世襲議員だし、小沢さんも世襲議員だと。ずらずらと並んでおりましてね。そして、安倍さんが復帰したんですが、うまくいかずに、ついに今日に至ってしまった。岸田さんも世襲議員だと。いうことで、世襲議員がこれだけ続いてですね、やはり我々は封建主義の時には殿様がおりましてね。大体殿様の息子が世襲殿様としてやってたわけですが、それがやっぱり具合悪いからですね。民主主義、選挙制度に変えたにもかかわらず、全然それが身にならなかったっていうところが、世襲議員という点での問題点ですね。それから、もう一つは政局報道。これはマスコミの方に原因があるんですが、政策報道ではなくて、政局報道に終始した。これは政治家側の劣化と、報道側の劣化と、二つの問題がありましたね。かつては、池田勇人首相に代表されるようにですね、所得倍増計画という政策を主として訴え、みんなも池田勇人といえば所得倍増だということが分かっている、そういうようなですね、 形でも進んできたわけですね。ですから彼が口を開けば所得防衛増計画であり、まあ貧乏人は麦を食えなんていう乱暴なことも言いましたけども、まあ、今だったらもうそれだけで火がついて2年ぐらい審議が止まっちゃうんですけれども、まあ正しいことをがっちり言うと、まあもちろんそういうふうに言いますとね、人間ですから多少の失言もあるんですが、もちろん貧乏人は麦を食えというのは失言ですよ。失言ですけどね、それを乗り越えて政策をやっていくだけの、まあ、日本社会の力があった。ところが、まあ芸能人が多少力をつけてきたみたいなこともありますし、テレビが視聴率をあまりにも注意しすぎたっていうようなこともあってですね、それで政局報道になりましたね。政局報道って誰がどうしたっていうのは、まあ言えば世話話ですよ。井戸端会議ですね。まあ安倍さんの時は一番ひどかったですね。もう政策が中国政策から経済政策からもう山ほど政策議論が必要な時に、盛りかけとか、それから桜の問題なんかをですね、ずっと3年間、5年間ぐらいやってたわけですね。こういう問題が別に、つまらない問題じゃありません。ただ、すべてのことはそれを片付けなければってのはちょっと言い過ぎて、これが判断のミスですね。やはり衆議院なり参議院に特別委員会を作ってですね、そういった政治の腐敗の問題があれば、政治の腐敗の問題っていうのは、国民が非常に大切に思っている政策、どういうふうに政策、戦略をやるかという問題をあくまでも中心にしてね、議論しなければいけなかったんですが、まあとにかく週刊誌はまあ政局報道、誰がどうしたでいいんですけどね。ただ、そうじゃなくて、がっちりとした難しい、やっぱり政策、議論をですね、やらなきゃいけないですね。まあ私はアメリカとかそれとかあんまり好きじゃないんですが、やはり政策議論が多いのは確かなんです。政治はやっぱり政策、まあ、政策の前にまず、全体の構想がありましてね。それから戦略がありまして。それから戦術があって。そこで具体的な政策が出てくるわけですから、本当は一番上から首相とか閣僚であればね、順序よくきちっと自分の信念と行く方向をですね、話さなければいけませんが、それは全くなかったですね。ですから、これがまたもう一つ。これは主にはマスコミに責任がありましたけれども、やっぱり世襲議員による政策欠如がですね、政局報道につながってしまったと。それを一番代表したのが安倍政権の盛りかけ桜の問題であったと。まあいうことは言えますね。それから、経済界にも問題がありまして、というのは経済界の問題はまた別に経済界の問題としてお話ししますが、しかし、経済界が政治にかなりの影響を及ぼすっていることも確かなんですね。例えば、経団連というのがあって、昔だったら土耕さんみたいな人がいてですね、大物がいてですね、土耕林長っていうのではですね、まあ、大いに政治的な力を発揮した。まあ、ご自身自身は、朝、奥さんと一緒に、目指しと白いご飯と味噌汁を食べて、そして出て行って、日本全体の問題をやると。奥さんの方もですね、しっかりした奥さんで、家の方は私が節約しますけれども、社会は節約したらダメですよ、なんつったりですね、相当な力を持ったご夫婦だったですね。しかし、その経営者はみんな小物になりました。ちょうど私その頃産業界にいたもんですから、経営者が小物になっていく過程をずっと現場にいて見ましたけど、原子力にしてもですね、会社経営にしても、新しい仕事をやるときの心構えをしてもですね、どんどんどんどん小物に移ってきました。大学もそうでした。私の一つ前の大学教授はですね、みんな一加減あって、まあ少し頑固だったけども、まあ自分の学問分野でやることを本当によく分かっておりましてね、そういう立派な先生に大学の中でお会いしますと。廊下でお会いしたら向こうから武田先生。いや、これはこうなんでと思うんですけどね、なんて。熱心に話しかけていただきましたね。まあ、官僚衆とかですね、保身するっていうようなことはもうほとんど感じられなくて、その先生の、学問的な情熱を感じたものでありますが、経営上の情熱、学問的な情熱が、どんどんどんどん、1990年前ですね、これは1980年代に、まあ、崩れていったと。まあ、いうことが感じられます。まあ、それから、環境問題を主にしてですね、嘘が非常に、つくようになったんですね。 これはですね、どういう感じの嘘かと言いますと、この前私、アナの飛行機に乗りましたらね、これアナの制作じゃないと思います。旅客の協会の制作したビデオだと思いますが、マスクをかけてる方が、ウイルスの拡散が少ないというですね、まず映像が出まして、これはコンピューターシミュレーションの映像が出まして、それからしばらく経つと、機内の気流の状態を示す画面が出ましたね。そうするとね、これやっぱり小さい嘘なんですよ。多分そうだと思います。まあ、今度旅客協会に聞いてみようと思ってるんですが、このシミュレーションには機内の気流が入ってないと思うんですね。そうしますと、本当に機内の気流の動きも入ったマスクの効果を計算したら効果がなかったかもしれないんですね。僕はないんじゃないかと思うんですね。ところが、そのマスクをかけさせるということが目的になると、こういうのテレコって言うんですけどね、数値計算は気流のないところのウイルスの飛散を移して、それからさらに機内はこういう気流がありますからっていう説明して、一個一個は正しいんですけど、総合して編集されたものには大きな嘘があるってこういうやつなんですね。これも今はものすごく多いんですよ。こういうものが社会に蔓延してきた時期でもあります。これもですね、社会の大きな変化が起こったわけですが、まあ、これに対してやっぱり世襲議員のような方々はですね、それから小さい小物の経営者の方々はそれを処理できなかったっていうことも起こっておりまして、その点では、やはり少し厄介ですけども、これからの日本のことを考えますとね、どうしても総合的にきちっと考えて、それも、まあ、これは自分で言うのは非常におこがましいんですが、極めて精緻に、複雑に、正しく、論理的に、高度に考えていかなきゃいけないと思いますね。だから、このところは、まあ、ひばりクラブご覧の皆さんも少しめんどくさいと思うかもしれませんが、我々の子供のために、我々自身のさらなるレベルアップのために、ご一緒にいろいろ考えてみたい。まあ、コメントにも寄せられていただければね、私もそれを見て、さらに深く考えていきたいと思っております。